エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージーです。
さてさて、
はい、
前回に引き続き、
うん、
今回も取りだめの回ということで、
はい、
はい、まだ年が明けてないわけですけども、そんな中、
はい、
最近どうですか。
なんでしょうね、突然ですけど、
はい、
料理研究家みたいな人っていっぱいいるなと思ったんですよ。
最近増えましたよね。
でしょ、
うん、
なんつったらいいね、昔ってその結構さ、オーソリティみたいな人いる、結構限られてるじゃないですか。
ビッグネームが数人でしたよね。
そうそうそうそう、まあ、小林克洋とかなんかそういうね、
うんうん、
じゃないですか。でも、結構いろいろ、まあ、若い人も含め、
うん、
とか、いっぱい、まあ、料理研究家とか、料理、フードコーディネーターとか、
うんうん、
そういう名前が肩書きになってる人っていっぱいいるじゃないですか。
まあ、ニーズが増えたってことですよね。
まあ、そうなのかな。なんか、そうなのかもしれないけど、なんか、なんでだろうなとか、まあ、思ってましたよ。
はいはい。
そんなに必要かなとか思ったりしてたんですけど、
うん、
で、正直増えすぎたんじゃないかっていう気もしなくもないわけですよ。
まあ、うぞうむぞうって感じはありますよね。
でしょ？で、まあ、皆さんね、それで独自性を今後、だから出さなきゃいけない、だと思うんですよね。
うん、
で、料理って、なんかちょっと面白くてというか、
うん、
結構みんなが求めてるものが同じなんですよね、料理って。
ほうほう。
その、平たく言うと、美味しいものを求めてるんですよね。
まあそうでしょうね。
うん。なんですけどね、それなんか当たり前のように聞こえるかもしれないけど、
はいはい。
それと比較しますとね、うん、例えば性的なセクシャルなものって、
は
あ、アブノーマルな世界があるじゃないですか。
はいはい。
でもね、料理ってそんなにアブノーマルって、まあ、少ないのかなと思ったりしたんですよ。いや、確かにその激辛部門とか、
はいはい、
あるかもしれませんよ。とかね、うん、あとちょっとそのまあ下手物的なもの、
はい、
食べるのが好きな人とかいるかもしれないけど、うん、かなりいきなり少数になるんですよ。
そうだね。
うん。うん、でちょっとそれってもうそのビジネスとして成り立たないぐらい少数だ。昆虫食べる人とかさ、なんかそういう。
まあ、県に一つあればいいですよね、そういう店は。
でしょ、
うん、
なので、ほとんどの大多数の人は結構みんな似通った趣味に走ってるんですよ、多分。
まあ、普通に美味しいものは食べたい。
そうでしょ、
うん、
で安くて美味しいものっていう、結構これは当たり前に思いますけど、
うん、
他の趣味に比べると、
うん、
結構単純だなと思ったんですよ、ね。
はいはいはい。
だから今後、そうは言っても、やっぱり、こう、ちょっと変わったことをしたがる人は最近増えてるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、YouTuber もそうですけどね。
はいはいはい、
だからそうすると、だんだんこの料理の方も、アブノーマル界が、幅利かせてくんじゃないのかなと思って。
はいはいはい。
だからその料理研究家もね、まずい料理専門の人とか の専門家とか出てきた方が案外いいかもねっていう気がしたんですよ。
そう、多分ジャンルとしては、
うん、
その今まで通り中華だイタリアンだっていう風な分け方がまず一つありますよね。
はい、ジャンルね。
でもこの人たちはみんな美味しい料理なわけですよ。
まあ基本もそうですよ。
そうですよね。
はい、
その中でちょっと尖ってくると、
うん、
なんか一つ専門の材料みたいなのが出てくるんですよね。
ほう。
何が得意ですみたいな。
ああ、はいはいはい。
私は今までで一番面白かったのは、
うん、
アボカド料理の店のマスターってのがいて、必ずアボカドを絡めるんですよ。
なるほどね。
うん。で、まあ、ハンバーグの中にアボカド一個詰め込んでみたりね。
はい。
うん。で、そういう極物が出てくるわけですよ。
なるほどね。
でもまあ、それはそれで、うん、まあ、まずくはないんだろうと思うわけですよ。
そうだよね。うん、要は、ゲーってなる人はまあいない。
まあいないですよね。出されたらまあ面白いねで食えることは食える。
うん、で、その、これね、確かに流れは本当に来てるなと思うのは、その、パクチーがそうだったじゃないですか。前もちょっと話しましたけど、
はいはい、
その、みんながゲーとか残したりとか、その、うん、入れるんじゃねえとかって怒ってる人がいたものが、
はい、
なんか、それだけの店ができたりとか、
専門店がね。
してるわけですよね。はい、だから、まずいを目指していったら、開けるんじゃないですか、
うん、
何かが。
まあ一応言っときますけど、
はい、
ワクチンの店はまずいを目指したわけじゃないです
から
ね。
ああ、そうか、そうか。いやいや、うん、いや、ある時点ではですよ、うん、ある時代の中ではもう反逆時じゃないですか、
ね。はいはいはいはい。
まずいものを作るとはどういうことだとかってなってるのはあったわけですよ。だから今の時点で、まずいものを 作ったとしても、もしかしたらうまくいくかもしれないですよ。
それが自分はうまいんだと信じてやってる以上は、何かしら可能性があるかもしれないってことですよね。
うん。
積極的にまずいもん作りたいんですか？
いや、料理研究家、だからもうこれを食っていけないなと思ったらそっち行くしかないんじゃないですか。今まで美味しいものを追求してきたかと。
はいはい。
それはみんなが走ってる道だと。
ああ。
俺は逆に走ると。
はいはい、はい。
いや、それはね、多分まずいって言っても、食べれないものを入れたりしちゃダメなわけですから。まあ、
食べ物の中でね。
そう、そして絶妙なとこじゃないですか、多分。
うんうん、
だこれはある意味、美味しいを極めた人じゃなきゃできないんだと思うんですよ。
大概のものは混ぜたってなんとかなるじゃないですか。
そうでしょ、
だから多分常識が邪魔するんだと思うんですけど。
ああ、そうだね。
比較的なんとかなる組み合わせに終始すると思うんですよね。
そうそうそう。
そこから絶妙に外してまずくならないといけないっていうのは。
そういうことです。
結構難しいですよね。
だから難しいと思うんですよ。
うん、
もう美味しいを私は突き詰めたと、
うん。
だったら一歩踏み出そうみたいな、うん、すごい料理家とか、はい、まあ、料理研究家がいてもいいんじゃないかと思うわけですよ。
問題はその人がどこで活躍するかです
よ。まあ、YouTube?
味わかんないんですけど。
いやね、わかりません。でもさ、まあそういう意味では、うん、今まではさすがにそういう、ね、大手メディアで取り上げられない人でも、まあまあ出てくる機会はあるわけですから、
うん、
可能っちゃ可能かもしれないなと思ったんですけどね。
そ
うです。
ただ、それがさ、例えば仮に成功したとしますよ。
うん。
何らかのフォロワーを得る。
うん。
それは同意が得られるってことですよね。
うん。
これ食えるぞって話じゃないですか、それ。
うん。
それはまずいんですか？
いや、まずいけど、
うん。
痛がゆいとかと一緒で、
あ、
まずうまいんですよ。いや、パクチーとか最初そうだったと思うんだよね。それ私の個人的な、はいはい、体験でもそうでしたよ。
乗り越え経験があるからわかる。
まずいまずいまずいうまいみたいになった経験はあるんですよ。
割合がだんだんだんだんうまいが増えてったもん
ね。そうそうそうです。はいはい、まあ、これはさ、元からね、パクチーってあるもんだからだけど、うん、そうじゃなく、その絶妙な橋渡しみたいな人が出てくると、まあだからこれってね、さっき最初に言ったセクシャルなものの、
うん、
アブノーマルなところと一緒じゃないですか。その、やりすぎちゃダメなんだけど、
はい、
その絶妙なバランスみたいなのあるじゃないですか。
ある時、痛いだけじゃないな。
そうそうそう。あとよく言うところの逆にエロいですよね。
ああ、はいはいはい、はい。
あれ、エロくないものの組み合わせで逆にエロいみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
これですよ。このところを探し求める、料理研究家がいてもいいんじゃないかと思う。
肌なんか一箇所も出てないぞと。
そうそうそうそう、そ
う、うん。
ね。普通はその露出と、セクシャルは比例すると思っていたが、
はいはいはい、
隠していくとより深まるとかあるじゃないですか。
意外に喪服の未亡人ってのはあるんだなと。
そうだね。だからやっぱり料理界の喪服を目指せみたいなね。
はい、
ここはちょっとタブーじゃないかみたいなところですよね。
はいはいはい。
うん、
際どいところを探っていく。
そうですよ。
あれですよね、意外に、カツオにマヨネーズ合うな、みたいな。
そうそうそう。
ところですよね、多分探るのはね。
最初はそうじゃなかったはずだからね。
はいはいはい。
やっぱりその組み合わせはちょっとってなってるはずだから、
うん。はいはいはい。
でもなんかこれ、要はさ、我々ってその、もう、文明の限界に来てるわけですよ。もう便利になりすぎたし、
うん、
もういろんなことが改善されまくってるわけじゃないですか。
はいはい。
その結果、料理だって、やっぱりどんどん上手くなってると思うんですよね。
まあね、手軽に美味しいですよ。
なんですか、何百年と研究してる人たちがいるわけですから。
はいはい。
繋がってて。
うん。
だから、もうそろそろ限界じゃないかって気がするんですよね。
そうですよね。
新たな食材がその発見されるとかがない限り、ちょっと難しいのであれば、もはやそのちょっと舵取りを逆にするっていうか、
はいはいはいはい、
踏み出すのは必要がね、今人類はね、直面してると私は思ってるんですよ。
問題はその人たちが生き残れるかどうかですよね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。というわけで、
はい。
前回から割と間が空いてないんで、
うん、
ニュースも実はないんですよ。
はい。
まあこれはまあ正月ニュースが少ないんでそれをちょっと貯めておきたいっていう狙いもあってね、
うんうん、
なのでまあテーマに沿ってフリートークでもしようかなと、
なるほど、
思ってるわけですよ。
はい。
で前々からちょっとここはほっとかなきゃいけないんじゃないかっていう話題があるんで、
うん、
それをちょっと持ち出してみようかなと。
はい。
テーマはこれですよ。
おう。
AI 時代に残される職業とは、
うん、
っていうのを前々からあなた話したいって言ってたじゃないですか。
どちらかというと、どう生き残ったらいいかっていう感じですかね。
はいはいはい、はい。
まあ、大体のもの影響を受けちゃうんですけど、
うん、
そこをなんとかこう人間の力で、
うんうん、
AI には負けないぞってところを出してもらいたい。
まず大体、テンプレ的に消えていくのは、すごい単純な作業ですよね。
うん、そうね。
しかも見極めが大していらないものですよ。
うん。
そういうのはまあ大体消えてきます。
そうですね。よく、まあ、てかもう、すでに始まってるものとしてタクシーがありますよね。
ああ、そうですね。
自動運転がもし始まればこれ、
うん、
まあいらない人はいらないよねってなるけど、
やってることはプラスアルファですもんね、うん、自動運転に。
でどうしたらいいのかってことですけどね、その、
はいはい、
タクシーの運転手の人は、
うんうん、
このまま行くともう助手席にいて野球を聞いてるだけになっちゃいますから。まあそこで解説を入れてくれるとかね。
はい。
野球について。
そっち？
うん。
観光案内的な話じゃなくて。
いやいやいや、野球です
よ。野球の。
ゲーム。毎日聞いてんだから、やっぱりそれはもう。それいいじゃないですか、その。別に、目的地に行く間に、
はい、
野球の解説も、今、今後の優勝の行方を予想してくれるとか。
うん、はいはい、野球選手もみんな引退の後、厳しいらしいじゃないですか、
うんうん。
みんながみんなコーチになれるわけでもないし、
はい、
みんながみんな監督になれるわけでもないので、
まあそうですね。
みんなラーメン屋になったり焼肉屋になったりするわけですよ。
はい。
でその人たちは自分の特技は活かせてないわけですよね。
確かに。
うん。でも免許持ってないぞと。
うん。
でも解説はできる。
うん。
っていう人たちがなればいいわけですよね。
そうね。
うん。
二種免許はいらないからね。
いらないんですよ。
同乗者だからね。運転手ではない。
はい。
乗り合いみたいな感じです。
乗り合いの解説委員っていう。
そうそう。これはいいじゃないですか。だってほら、他にも相撲もそういう人いっぱいいるでしょ。
あ、そうですよね。
やっぱり元相撲取り。はいはい、ちゃんこだけやるわけにいかないから。
そうですよ。
いいじゃないですか。相撲もやっぱりラジオでやるから。
やるやる。うん、
これ、中、解説は、需要はありますよ、結
構。しかも今、多分、ラジオ主眼で話進めましたけど、うん、運転手がいないんだったら別にテレビつけたっていいわけですよね。
ああ、まあそうだね。
ってことはサッカーだってバレーだって何でもいいんですよね。
できますできます。だから、ね、タクシーの上に、
うん、
今野球やってますとか、こっちは相撲やってますとかってやればそれで選べるわけですよ。は
い
は
い、新幹線の電光掲示板のすごいやつですよ。
よ、ほら。確かにこれ好みがあるから、
うん、
せっかく帰る間にちょっと野球見ていこうっていう人もいれば、
ああ。
いや、相撲が見たいとかさ。
それいいじゃないですか。
今日はサッカーが日本代表戦だとかさ。
はいはい。ウィンウィンですよ。
でしょ、だからこれはいいと思うんだよね。
多分距離も伸びますよ。
そうそう、ちょっとさ、ほら45分は走ってくれみたいな。うん、ねえ、ちょうどいいところだからっつって、うん、ね、伸びるでしょ。
結構いけますよ、きっと。
だよね。だからこれ結構いいなと。で、まあ、ちょっとそういうスポーツ興味ない人向けには、
うん、
あれもありますよ。最近あった、怖い話っていう、タクシー運転手がするっていうのはいいですよね。
はいはい、
最近ね、こんなお客さんがいたんですよ、みたいな。
はいはい、
これは結構需要あるんじゃないですか。
全員稲川淳二みたいなやつって。
そうそうそう。そうい
うことですよね。
怖い話をうまく喋れる人。
はいはい。
っていうのだったらこれ生き残れるなと。
話がうまきゃいくらでもいけますよね。
ああ、まあ、その点はそうだね。
ねえ。だって漫談でも何でもいいんでしょ？
もう弾き語りとか。あとは、もう、あまりに運転手増えちゃってっていうか、うん、あぶれてる人がいっぱいいたら、
はい。
二人で乗って、
はあ、
運転手二人乗りで漫才とかね。これはいいんじゃないですか。
それはだから、やっぱり運転手ではないわけですけど。
いやいや。元運転手。
元運転手ですよね。話がうまきゃ何でもいいってことですね。で要は、
うん、
突き詰めると、
うん、
移動中の暇を潰してくれる人ですよ。
そうそうだね、
うん。
そこはやっぱり今後残る需要ですから。
なんだっていいわけでしょ、
まあ、究極的には。
ねえ。ちょっとうまいつまみとか作ってくれる人でもいいわけですよ。
そう、中で。
いや、それは手軽にこう、
危ないです。
ちょっとの手間で美味しいやつを出してくれるわけですよ。 こうツナ缶にマヨを入れて火にかけるぐらいのことをやって。
火にかけるのそれはこう消防とかがマッターをかけると思います。
ダメですかね。
多分ダメって言うと思いますけどね。
じゃあ、あの、焼き鳥にちょっと大葉を散らしてくれるぐらいの。
出来合いものを組み合わせるとかだったらいいと思いますけどね。
うん、ちょっと一杯やって目的地まで行きましょうよっていう。
だからなんかそうそうそう、赤ちょうちんの親父みたいなのが乗ってるっていう。
そうだよね。うん。
それはありだよね。
なんやかんや世間話に乗ってくれるぞっていう。
そうそうそう、そう。
これだったら、そこまで例えばそのスポーツの長年の経験がないとか、
ああ、そうね。
漫才師としてデビューしてるとかそういう経験がなくても、うん、何かしら一芸ある人だったらできるわけじゃないですか。
そうです、そうです。
ね。
一芸タクシー。AO タクシーとか呼ばれたり
だね。AO だね、うん。すごい剣玉実は上手いんですみたいな人もいいわけですもんね。
そうそうそう、ちょっと車内が狭い気がします、ね。使っちゃったりなんかして。
ルービックキューブ解ける人とかさ。
そう、それもありです。
ね、
うん。
結構目の前で解いてくれる人いないですからね。
今ね、思いついちゃったんですよ。
はい。
あの画面があるってことで結構広がったなと思って。うん、
はいはい。
後ろに画面あるじゃないですか、そのお客さんの前に。
うん、
で、乗ってるそのね、運転手みたいな人は、なんかゲームをやってもほら、今なんかゲームを見るっていうのを売れてますよね。
ああ、プレイ
動画。人がやってるゲームをこう、うん、ゲーム中継みたいな、うんうん。これだったらほら、ゲーマーの人もなれますよ。
ああ、そうですね。
うん、だからちょっとこう、それに、ゲームには自信がありますみたいな人も OK。
一緒に格ゲーをやってくんないんですか？
それもあり。うん、乱入あり。話強いよって
。そうだね。
ものすごい強いからね。
そうだよね。
うん。だから、挑戦受けるみたいなタクシーいいじゃないですか、それ。
挑戦者求むだ。その100円の収入はタクシーとは別だからね。
別ですよ。
うん。
だから特にほら、懐かしのゲーム系とか得意な人もいればさ、
はいはい、
ちょっともうゲームセンターにないけどな、みたいな人が乗るでしょう。
はい、はい。
まあ、スト2ね、やりたいとかさ。
はいはいはい。
するともう、お客さんじゃない、運転手さんじゃあ、なんで、ザンギエフでやってとか言うと、はいはいっつってこう、
はいはい、
指定の、
はいはい、
ご指定のキャラで。
やってくれる。
やってくれます。
すごい吸い込んでパイルドライバーやられる。
そうそうそう。もうひたすらクリアしていくところを見るっていうのもできますよ。
そうですね。じゃあ、うん、その AI であぶれた人たちはそこに乗るっていう。
そう。
タクシーで乗ってる人の相手をする人っていうことにすればいい。
そういうことですよ。
で、これかなり応用効くわけですよ。
うん。
要は、いろんな人たちがやってた仕事が AI によって置き換わって、うん、そこに待ち時間が発生するわけですよね。
うん、まあそうだね。
ね。AI といえども一瞬で何もかもが終わるわけじゃないですか。
そうそうそう。
そしたらその横に、一緒に世間話をしようっていう人がいればいいわけです。
そういうことです。
うん。
まあ人間であることを生かすには本当にいいと思うんですよ。うん、
やっぱコミュニケーションですよね。
あ、そこだね。
うん。
ポイントはね。
うんうんうん。
だからその、結局のところ、うん、対人関係のものはやっぱり残るんだよね。
まあそうだろうね。
美容師とかもやっぱりちょっと、
うん、
ちょっとロボット嫌だなと思いません？
まあそうね。
綺麗にカットはしてくれるかもしれないけど。
ちょっと怖いよね。
ちょっと怖いし、無言でガシガシやられた。なんかこうコミュニケーションがないとあれはダメだろうみたいな。
その喋んない人でもやっぱりこう、なんか考えてやってんだなっていう空気が欲しいですよね。
うん、うん、そうそうそうそう。うん、
そういう時には隣に、スト2やってくれる人がいるっていう。
また隣に。ちょっと、髪切ってる時にスト2はなーって気がする。
難しい。まあ、漫才聞かせてくれるでもいいですけどね。
そうね。それはまあいいですけど、
うん。そうですね。
なんか結構、こういう、なんかあるっていうか、これは結果どこにでも応用が効く話のような気がしましたね。
そうだよね。意外とほら、弁護士とか医者みたいなものって、
はい。
要は過去のものすごい経験の上に成り立っている知恵が職業なわけじゃないですか。
うん、まあそうですね。
でもその過去の膨大な経験っていうのは AI でまるっと代替できるんじゃないかっていうのが最近。
確かに。
将棋とか囲碁とかで分かってきてるわけですよね。
そうです。勝ちパターンを学んでるわけだから。
そのパターンが学習できれば代替 AI になる。でも、診断は一瞬で出ないわけですよ。
まあそうだね。
そこでやっぱり、隣で話してくれる人の存在がいるわけですよね。
結局、どこの産業にもその人たち必要だね。
その人たちできるんですよ。
すごいね。
ちょっと先生、ここら辺痛いんですけど、と。
ちょっと待ってくれ。
具体的にいろいろインプットしていくと AI がこう、検索中になるわけですよね。
うんうん、
さあ、検索中でございますけども、みたいな人が隣に。
それはね、ちょっとこう、深刻な痛みとかの時に来られてもね。
気のせいじゃないんですかみたいなことを言ってくれる人がこう あ、意外に軽いですよねみたいなことを。
それはお客来るかな。
いやだってほら痛いとこ言ったら1分後にガンですみたいなこう即診断みたいなやっぱ辛いじゃないですか。
まあね、
クッションがいるんですよ。
まあそうね、クッション、あ確かにそれはまああってもいいかな
ね。うん、弁護とかもそうですよ。
あ、弁護士ね。
そうだ、うん。このままだと有罪ですよねっていう人の横に、気を紛らわせてくれる話をしてくれる人がいる。
お、
う、ー、んうん。まあこれは微罪ですけどね、みたいな人がいて、年間300件ぐらいはいるんですよね、みたいな話をしてくれれば、あ、それなら俺もね、と。これは起訴猶予なんじゃないかと。
うん、そこだ。
ちょっと希望を持つ人もいるかもしれないです。
ああ、そういう。ことだ。
ね。
慰めてくれるみたいな。
そう。だ問題はその AI がそういった心の機微みたいなものを汲み取って、
うん、
ちょっと、こう、気休めを言ってくれるようになるまでの間だけだよっていうことですよ。
まあね、確かに。まあ、これでもさっきの話だとさ、
うん、
AI が弁護して、
うん、
検察も AI だったらさ、もう要はさ、何ですか、将棋のコンピューター戦みたいなことになっちゃうわけでしょ？
その寄付の量が多かった人勝ちみたいな。ね、勉強の量が直に実力になると考えると、結構厳しいですよね。
それちょっと嫌だね。
ね、
それに任せるのはね。
金融界でも同じ話をするじゃないですか。
うん、
要はその計算速度が速いのと、
うん、
回線がいくらでも速い方が1円でも儲かるぞっていう。
まあまあまあそうですね。
そういうこうコンピューターの取引の時代になって今そうなってるわけですよね。
そうなっちゃうとちょっとさ。
結果物理ですよね。
ねえ、うん、それちょっと、なんか煮え切らないところがあるでしょう。
でもそれはそれでやっぱ成熟は成熟なんじゃないですか。
そうね。
ってことはイコール、その時代になると、何が犯罪なのかってい
う
のはもう完璧に分かりきってるわけですよね。
うんうんうんうん。
ってことは犯罪をする人自体が減っててもおかしくないですよ。
もう希望がないってことだね。
そうそう。助からないんですから。
そうだね。
弁護しようがないよっていう。
する前から決まってるから。
そうそうそう。
無駄を省こうってやつ。
そうそうそうそう。多分裁判がちょっと減るでしょうね。
99.9% 確率で有罪ですか、最初にもある
んだ。あるんですよ、
うん、
ワンちゃん狙いますかっていう。
あ、分かった、
はい、
そこの 0.01% 請け負うのが人間の弁護士しかないね。
なるほどね。
これは需要ある。
トンチを聞かせられる。
そうそう、ここに需要がある。もう検察の AI がパニクるぐらい の、 その、
はいはい、
あの作戦を仕掛けてくるような
アクロバティックな戦術を。
まず入ってきてズボン脱ごうとするとか、
あ、
そういうところでこう揺さぶりかけてくるわけです
。場外戦術をね。
場外戦術。
うん。
あとは呼ばなくていい、あの証人を呼びまくるとか。そうするとその向こう検察の AI がね、
はい、
その可能性みたいなことを探るじゃないですか。
そうだよね、う
ん、なぜこいつが重要なんだみたいになって、
はいはいはいはい、
パニックに陥ると。
可能性がないものを呼ぶはずがないからね。
そうそうそう、
うん、
これで揺さぶりかけてくると、
はい、
なんか向こうの AI がフリーズするっていう。
そうだよね。
でそこで畳みかける。っていうこの戦略があるかもしれないので。
問題は裁判長が AI になった時ですよね。
あ、そうだね、
うん、
裁判長がもうダメって言われちゃう。まあそれはまあそうですけど、
うーん、
逆にでも裁判長人間だったらさ、こう裁判長の弱みみたいなのがあるかもしれないから、
あ、
またそれはそれで作戦はありますよ。
それはそれでなんかディストピア感ありますよね、やっぱりね。
あるね。
いや、機械が支配する世界で、
うん、
ギャングが賄賂で生き残るみたいな話じゃないですか。
そういうこと、そういうこと。大変な世界だね、生き残るっていうのは、ね。
そうか。すごい平和になるか、すごい荒廃するか、どっちかってことですね。
まあ、ある意味両方なんだろうね。
うん。
究極の平和とはそうなるんですよ、多分。やっぱり、荒廃しちゃうんだよね。
なるほどね。
うーん。
やっぱ何かしらの悪巧みじゃないですけど、ずる賢く生き残っていきたいですよね。
まあね、うん、まあ、願わくばまあそっちではなく、そのタクシーの中で漫才する方のがいいですけど、ね、これが唯一平和な生き方だと思いますよ、このこういう世界では。
我々よく 昔からこれあるけど変わってないよねって話をするじゃないですか。
はい。
で、まあ何かしらの形でアップデートしていった方がいいんじゃないかっていう提案をよくあなたはしてくれるわけですよね。
はい。
まあ大体笑い飛ばしてるわけですけど。
ね、あんまりそれを本気で取ってくれるメーカーとかがないので、
ね。革新的かもしれないんだけどね。
はい。
で、過去にもいろいろそんな話をしてたことがあって、それちょっと思い出したんですよね。
うん。
よく言うのは、我々の時代には常識だったものが今常識じゃないっていうことですよ。
おお。
一番わかりやすいのは昔話とかですよね。
おお。
昔話に出てくるものっていうのは、大概もう今、全く見られないわけですよね。
なるほどね。
で、世代交代によってその差はどんどん激しくなっていくわけですよ。
うん。
もうおばあちゃんの知恵袋並みに断絶してるわけです。
うん、うん。
もう誰も畳に茶殻を巻いて吐いてる人いないわけですよ。
確かに。
で、そうすると、嘘ってなんだみたいな話になるわけですよ。
ああ、そういうことか。
うん。
そうだね。
下手するとバフンって何ですかって話ですよ。
まあ、見ないもんね。
ね。
あ、そうね。
でそういうのはやっぱり現代社会に合わせて、こう、もろもろアップデートした方がいいんじゃないかって話です。
確かに。そうすると、例えばさ、
うん、
どんな昔話でも出てくるのは、
うん、
鬼ですよね。
はいはいはい。
でも正直ピンとこないよね。
もはやピンとこないですよ。
鬼ってなんだよと。
うん。
やっぱりそこは、そうね、やっぱり今だとテロ集団のボスとかそういうんですか？
はいはいはいはい、はい
ま。もしくはその荒稼ぎしている、
はい、
オレオレ詐欺軍団のボスとか。
身に危険を感じますよね。
そうね、
うん、
まあ。怖いものってありますよね。
なんかしらこう未知の恐怖だけども、
うん、
いたら嫌だな、怖いなっていう。
そうそうそうそう。
自分に身の危険が及ぶだろうなっていうものですよね。
そうです、そうです、そうです。まあ、あとはだから宇宙人とかは逆にまだリアリティあると思うんですよ。あ、
そうですね。
うん。
うん、遊星からの物体 X は嫌ですよね。
そうそうそう。だからやっぱり昔話の最後の出来合い、宇宙人にするってのは結構リアルかもしれない。
大体できますよね。
うん。まだ大丈夫でしょ？
うん。
そうするとやっぱり桃太郎なんかも、
はい、
やっぱり何ですか？仲間にするのは、
はい、
元 NASA のエンジニアとかですよね。実は、はい、極秘に開発していたこの光線銃があると
。はいはいはい。
そういうことですよね。
猿、鳥、犬、
うん、
みたいなもの、まあ、じゃあ仮に、じゃあ頭脳があるところで猿が、うん、NASA のエンジニアとかになるわけですよね。
そうだね。
そうするともう、これは決まっても当然ですけど、
うん。
基準はドローンですよね。
まあそうだね。
うん、
軍用ドローンだよね。う
ん、で、あとは犬ですよ。
あ、犬。犬。
で、これも実はもう決まっても当然なんですよ。
はい。
倒れないロボットですよ。
なんかそいつ足引っ張りそうな気がしますよ、
ね。特技は倒れないだけですからね。
うーん、
もうちょっとじゃあひねった方がいいんですかね。
犬。まあ、犬ってでもあれでは何ですか、うん、すごい噛みついたりするのかな。
そうですよ。
それか鼻が効くから、その探査みたいな。
そういうのもあるかもね。鬼はこっちだワン的なやつ。
あ、そうそうそうそう。
あったかもしれない。
やっぱりそうするとそれはもうあれじゃないですか。
うん。
情報戦に長けた元スパイみたいな。犬は、要は何ですか、コードネーム犬ですよ。
あ、なるほどね。マッドドッグだ。
そして、もう、もう現地に潜んでるからと。一緒に行くのは現実的じゃないですよね。
そうですね。
すで、うん、に向こうである程度制圧していると。
はいはいはい。
ここから来いみたいになってますよね。
そうだね。
うん。
うん、的を増やすのは意味がないからね。
そうそうそうそう。
うん、しかもその、うまく攻めるためには向こうの情報も必要だということですわ。
そうそうそうそうそう。うん、
でどうしてそれたちがきび団子で結びつくかって話ですよね。
だからそこが今違うものじゃないとまずいよね。
そうですよ。
やっぱりビットコインとかじゃないですか、ね。
報酬ね。
うん。
うん。
これだとちょっと今風な感じしませんか、これ。
そうですね。うん、あと何年持つかちょっとわかりませんけども。
まあね、ちょっとその時はまた変えましょうね。
変えましょう、変えましょう。ただその時々で何かありますよ、きっと。
まあね。
うん。で、肝心絡めの桃太郎とは何ぞやって話ですよね。
ああ。
まず桃から生まれなきゃいけないわけですから。そんな高等無形の話はないですよ。
まあだから桃と呼ばれたなんかこういうなんか人工保育器みたいなのがある。通称桃と呼ばれている。
はい。桃源郷と呼ばれる場所から来たみたいな話ですよね。 に SF ですもんね、それね。
もう SF 超大作ですよね。
はいはいはい。あの、桃っぽい形のカプセルですよね。
あれね、
うん、
桃っつうのは多分ですね、タイムマシンですよ。
ああ。
相当の未来から送られてるんですよ、これ、
多分。なるほど、なるほど。
で、やはりあの時点であの宇宙人をやっつけないもんだからこうなってると。
ベジータが乗ってきたやつだ。
うん、そうそう、ああいうやつ。
なるほど、なるほど。
だから、すっぱだから出てきますよ、それはね。
最初はね。
うん。
うん、ででんでんででんですよね。
そう。で、やっぱり、で、そこで育っても、若干育ててもらってね。
はいはい。
で、あの、その時代に馴染んだところでやってもらうと。
現地の風習を学んでっていうことですよね。
そうそうそう。そういう、これ、ストーリーの方がいいんじゃないですかね。
そうですね。で、うん、来たる日の、来たる日っていうか、もうその時には、ちょっとその、宇宙人の侵略に苦しんでるわけですから。
そうそうそうそう。
それを倒しに行くわけだ。
そう。
なんか聞いたことある映画ですよね、それね。
そうかな、完全オリジナルな気がします
まあでもこういうことですよね、つまりアップデートしていくっていうのは。
うん、そうです、そうです、そうです。
まあそんな感じで言うと、
はい、
物がねえだろっていうのは一番突っ込みやすいと思うんですよ。
物がねえとは何ですか？
例えば、鶴の恩返しってありますけど、
はい、
現代に旗織り機はないですよ、
ね。なるほどね。
うん。
そうか。
とすると、旗織り機を中心としてアップデートをかけなきゃいけないわけですよ。
そうね。
だって服なんてのはユニクロで買うもんですから。
そうだね。
うん、
でもさすがにさ、
うん、
鶴の羽を使った洋服は売ってないよ。ユニクロといえども。
そうですね。どんなコラボでもまだ売ってはいないですよね。
まだないね。
うん。ってことはやっぱ鶴自体も何かしら変更が必要ですよね。
そうだね。だから、あれじゃないですか。自ら集めていた、
はい、
使い古されたペットボトルをフリースにするみたいな。決して開けてはいけませんよって言って、ガシャンガシャンガシャンみたいな、なんかこういう、こう、
はい、
ペットボトルを粉々にする機械にまずかけて。
粉砕してね、
うん。そういうことじゃないの、
う
ん、
そうだね。あの、おじいちゃん家の隣の部屋にいきなり工場ができるっていうことだよね。
そうね。かなりの数の労働者の人が座ってると思いますけどね。
そうなんですよ、
うん。
あの、ペットボトルが倒れないように見張る人とかいるんですよね。
うんうん、かなり大変な作業だよね。
でも出来上がるフリースはあったかいんですよね。
そうそうそう、そ
う。うん。決して見てはいけないんですけど。
そうね。
うん。企業秘密だからね。
そうね。今までと全然違うみたいな。
そうなんですよ。独自の技術でペットボトルが今までよりあったかいフリースになるんで、そこは見られちゃ困るってことですよね。
まあこれよく、最近思うことなんですけど、
うん、
旅行、世界遺産とか、今世界にいっぱいありますよね。
ありますね。
で、これを見に行きたいなとか思うと思うんですけど、
うんうん、
正直そのネット上とかでもいっぱい見れちゃったりするじゃないですか。
あ、まあ情報としてはね。
動画もあったりとかさ、
あ、
するわけですよね。なんかそうするとさ、もしこれ旅行行ったとしても、
うん、
ちょっと感動が薄れるんじゃないかと思うんですよ。
ああ、それよく言われる話でもあるよね。
事前に確認、しかもその、なんて言ったらいいんだろうな、ヘリとかの映像とかで見れてたらさ、
あ、
行った映像よりもよく見えちゃったりしてるわけですよ。
なんかウォークスルーみたいな動画あるもんね。
そうそうそう。
うん、
もう、細部まで見れちゃってみたいな。
はいはいはい。
だとするとなんかさ、行ってさ、いや昔ってその、がっかり名所っていっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい。
札幌の時計台とか。
マーライオンとか。
そうそう、行ったらちっちゃいなとかさ。
はいはい。
これが世界で頻発してると思うんですよ。昔のガイドブックと、まあ、写真ちょっと1枚だ、マーライオンにしてもですよ。
はい。
まあ、ちっちゃい写真とか載ってたら、
うん、
そんなにがっかりしないと思うんだけど。
はいはいはい。
これよりかちょっとでかいなとかね、はい、思うだろうし。
思うよね。
文字情報しかないければ言っても大体感動できると思うんだよね。
そりゃそうですよね。
それが今やさ、うん、もう動画で確認できちゃうので、
うん、
結構辛いと思うんだよね。
まあ、そうだね。
世界遺産側としてはかなり辛いと思いますよ。
どれだけそういうとこから離れた経験を提供できるかってところに肝があるってことだね。
そう。
うん。
だから、まあ、究極的にはですよ。だから、世界遺産側も、
うん、
撮影禁止だよね。 一切外に出しませんと、
はい。はいはいはい。
実際に来ないと見れないと。
はいはいはい。もう入り口で携帯は没収ですっていう。
没収です。
はいはい。
で、YouTube とかももうパトロールしまくってるんですよ。
はいはいはい。削除削除。
すぐ削除される。もう検索ワードを入れたらなんか何も出てこないぐらいですよね。はい、も
う全部検索結果ゼロになるっていうぐらいね。ゼロ。
そう。
住所しかわからないぐらいで。
そうそうそう。これぐらいしないとね。
はいはい。
ダメですよ、多分。
感想は全部テキストのみですからね。
そう。じゃない、そうしたら、その、何ですか、あの、イーグアスの滝とかも、
はい、
すげーってなると思いますよ、多分。だって、ものすごい滝であるしか書いてないんだよ、テキスト
としては。そうだね。滝ですとしか言いようはないもんね。
これはね、結構、その、なんだろう、みんなのためにやった方がいいんじゃない？まあ、もちろん自分の努力として、検索しないっていうのが重要ですよ。
はいはいはい、はい。
検索禁止。
自分、その、プラン立てすぎ禁止ですよね。
そうそうそうそうそう。うん、だそういう意味ではね、その、当日、飛行場で決めるっていうのはいいかもしれない。
ああ、行き当たりばったりでね。
だもっとその、チケットそういうチケットをバンバン発売するべきですよ。
ああ。
旅行代理店とか。
飛ぶけど、先がわからないってことだね。
そうそうそうそう。乗り継ぐかもしれません、みたいな。
はいはいはい。とりあえず72時間くださいみたいな。
そうそうそう。あの、うん、そういう旅行代理店側としても、ほら、なんか、うん、抑えてたけどこれ余ってるみたいなとかあるから、
ね。ああ、なるほどね。
当日とかさ。
あはいはい。
なんかそういうのとかをなんかうまく駆使して、
はいはい、
安く提供するので、とりあえず空港集合ですみたいな。
いいかもしんない。あの、フードロスを減らすみたいなのに近いですよね。
そうそうそうそう、そう、うん。
それ、そうすると、テルミクラブがなくなるわけですよね。
第2のテルミクラブやっちゃうかもしれない。
かもしれないけども、まあ、とりあえずでもほら、チャブートに入ったチケット5枚出されて、どれっていうことです
よ。そうそう、そういうことですよ。
全部外れだったかもしんないけども、
うん、
とりあえず、定額でいけるわけですよ。
そう。
これはいい、ね、
これだとさ、検索する暇がないから。
ないですよ。
もういきなり飛行機乗らされるから、もうこれ検索できないからね。そう
そうそう、もうどこかへの旅ですよ。
そうそうそう、うん。これが唯一今残されている、あれじゃないですか、感動再生ツアーみたいな。
あ、いいんじゃないですか。
これありじゃないですか、
ね。ありですよ。それ国内国外含めていけると思いますよ。
でしょ、
例えばその金曜の夜に出て、日曜の夜に帰ってこれるんだったらどこだって行っていいわけでしょ。
あ、そうそうそう、そういうツアー。
ねえ。
うん。
それだったらほら、大抵こう、いや海外なんか行けないから、しょうがないから、じゃあ家でゴロゴロするかみたいな話になるじゃないですか。
う
ん
う
ん、
ああ、そうそうそう。
でも日本中どこもかしこも全部網羅してるわけないですよね。
そうなんだ。
経験としては。
そう。
その人たちを知らない世界へ連れていく。
そうそ う, そうそう。
日本の中でも、あなたこれ知らないよねっていうところに連れていけるわけですよ。
そう。
いいですよ。
これはいいでしょ
う。うん。
まあ、あまりに近かったりするとクレームが出ます。
そうですね。
川越とかだ。とりあえず飛行機には乗るっていうのだけは守るってことに。
飛行機ぐらい。
と
飛行機か新幹線には乗ろう。
そうそうそう。そういう縛りはちゃんと。
ね、長めの移動はしましょう、
うん。
確かに川越街並みはいいけどっていう話になるからね。
埼京線で行けるじゃないかみたいな。そこはダメですよ。
そう。イグアスの滝にはちょっと遠いかもしれないけども。
そうそうそうそう。
うん。比較的いいとこあるよっていうのは見せられると思います。
そう。
うん。で、そのね、予定にはなかったけど、さすがに茨城の餃子はうまいなぐらいのことはできると思います。
そう、そういうのはありますからね。
ね、いいんじゃないですか。
でしょ？だから、これってやっぱりバーチャルが今すごすぎるから、
うん、
それと対抗するともうこれ大変なことになるんで、
そうだね。
意外性みたいなところつくしかないんだよね。
そうだね。はいはいはいはい。で、みんないろいろこう、何でも検索して何でも知ったような気にはなってるわけだけど、
そう。
そこに入ってくるものなんて本当は実はすごく一部なんだからね。
そうそうそうそ
う。うん、実は知らないことの方が多いですから。
そうなんです。
それに行けるのはいいですよ。
でしょ？
知らない本掴むみたいな話ですよね。
ああ、それに近いね。
うん。
まあ、それがね、囲碁ワールドだったとしてもね。
そうね。
新しい発見はあるかもしれない。
あるかもしれないですよ。
うん。
もしかしたら判例集かもしれないけど、ね、それもそれで新しいですよ。
そうですね、
うん、でやっぱ本はさ読むのやめられるからねその場で。
ああ、そうかそうかそうかそうか。
なんだつまんねえやってなっちゃうじゃないですか、
うん、
その点電車乗っちゃったら終わりだからね。
一応旅行は続くから。
続くから。で、万が一途中下車したとしてもそれ知らないとこですから。
そうだね、うん、これいいですね。
それはそれで楽しいと思いますよ。
う
ん、うん、例えばそれが足立区だっていいわけですよね。
まあまあいいですよそれ
ね。
行ったことないならね。
なければそれはそれで楽しいはずですよ。
足立出身なんだけどってなるとこう困っちゃうから、
ね、困っちゃうけどね。
だから、うん、出身地だけ書くとかね。
あ、そうだね。
そこ外しますから。
生まれ育ったところはちょっと抜いてもらって。
外しますけど
ね。うん。それ以外のところから、こう、ツアーガイドの人がチケットをくれるとこから始まるわけです。
はい、そうです。
うん。で、上野初の夜行列車に乗ってくださいと。うん。いうところから始まるわけだ。
そう。
それ今度やってみたらどうですか？
うん、いいんじゃないですか、これは。
あと、その、誰か一人にお願いして、うん。今度週末開けとくから、
うん。
ちょっと一泊二日で行けるところを見繕ってくれと。
おぉ、だから、フリーの旅行添乗員みたいなのがこれから増えるんじゃないですか。
あ、それはいいね。
所属していないんですよ。
はいはいはいはい。
勝手にその、まあ、空き状況とかで、うん、当日抑えたやつを、はい。提供してくれるみたいな、
はい。俺のおすすめっていうところをね。
そう。
あ、いいかもし
ん
ない。
これはいいと思うん
です。週末暇だからちょっととりあえず新宿には行くかみたいなことはあるかもしんないじゃないですか。
そう、その流れでね。
そうするとそこにいるんですよね。
そう。
うん。ちょっとお兄さんお願いしますわと。
うん。
言うと、あそこから何番に乗ってくれっていう話になっていくわけだ。
そう。
でもこれ下手すると素人でもできますよね。
うん、まあ多分、なんとか法に引っかかると思う。
なんとか法にはかかるかもしれない。でもほら、あなたと私の人生は違うっていうのがポイントですよ。
そうね。
うん。
そう。
だあなたは知らない街を私がご案内するわけじゃないけども、言ってみてくださいよ。
そう、ね。その手なら大丈夫でしょ
うね。そう。
はい、
なんかこう、あなたは世田谷区出身かもしれないけどもと。うん、私は葛西なんですと。
そう。
うん。葛西にも来てほしいっていうことはできると思うんですよね。
そうね。
うん。
感動不足の世の中にはいいんじゃないかなと思いますよ。
でも、わりかしみんな今、その、経験の方向へっていうふうにビジネスも進んでるじゃないですか。
うん。
物買うよりも経験をしましょうよっていう話に、どんなものでも進みますよね。
まあ確かに言ってますね。
だからインスタとかも流行るわけですよね。
そっか。
ね。感動不足とか言ってんのはもしかすると頭でっかちなのかもしれないですよ。
おー。
うん。若い人はそうじゃないかもしれない。
そうかもね。でもあれなんじゃない？そのインスタにしてもですよ。
うん。
すごい縛られすぎじゃないですか。
ああ。
それ、インスタ映えしなくてもいいことはあるわけですよ。
ああ。あらかじめ映えするぞって言われてるとこ行ってる可能性が
ある、ね。そう。それもあるね。だからやっぱりこの、うん、これミステリーツアーの中で発見するならいいですよ。はい
は
い、
そうだね、
うん。
そうじゃないとこに、そのインスタ映えを見つけるのがあなたの経験ですよってことですからね。
そう。
うん、
まあ、別に、あとそれを、その、人にシェアしなくてもいいじゃないかっていうのもありますよね。
まあ、それはね。
自分で、おお、感動したでいいじゃないかと。
あなたの経験はあなたのもんですよね。
そう。
で、それ見て、自分も行くかっていうのはまた感動離れですよね。
ああ、そうね。
うん。結局一回見てるわけだしね。
そうなんだ。あんまシェアしちゃダメなんだよ。
そう。
テキストでシェアですよ。いいことに出会ったら。
はい。
これは素晴らしいの一言です。
昔のなんとか機構みたいな時代に戻るってことですよね。
そう。いや、いつかは行きたいと思うでしょ、そうしたら。
東方にね。
うん。
うん。この東方見聞録ってのはすげえなっていう話になるわけですよね。
いや、そうだと思うんだよ。昔のさ、そんな、昔のそう書物なんてさ、
はい、
それを読んで、あの国にはこんなもんがあるらしいぞって言ったら、すごいと思いますよ。
黄金らしいぞと。
そう。
うん。そうだね。まあ、確かにそうだ。やっぱ想像力大事ですよ。
うん、昔なんてほら、春画を見てるわけじゃないですか。
あ、そうですよ。
そして現実とのギャップがすごいから。
はいはい。
いいけど、今みたいにその動画でもう無修正がバンバン見られちゃったらさ。
はい。
感動なんかそれはなかなかしませんよ。
しないですね。やっぱ現実は現実だなっていう雰囲気しかないですからね。
やっぱあんま見せすぎちゃダメだね。
そうだね。
うん。
そういう、だからこう、ガイド的なものとかもやっぱ規模を縮小するべきだね。
そうなんだよ、その。うん、だから食べログもそうですよ。
はいはい。
写真あげちゃダメ。
あ、なるほどね。
文字情報のみ。
伝えてみろと。
そう。はい、でもほら、昔のなんかなんですか、いい店なんとかとか、文芸春秋とかのやつは文字ですからね。
文字でしたね。
ああいうので、ちょっとこうさ、行きたくなるようなやつ。
そうだね。
俺からテキストの時代だね。
テキスト来るね。
うん。
うん。なんと言ってもコンパクトだしね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今年も、街に溢れるおかしな人や、
うん、
テレビで流れない珍妙なニュースなど、
うん、
はじめ、まあ、様々取り上げていこうと、
はい、
まあ、ひいては、iPhone と Android の戦争を煽ったりですとか、今後ともしていきたいと思うわけでございますけども。
コーラ対ペプシとかもやりますか、じゃあ。あ、
それもいいですね。
うん。
はい。無駄に煽っていきたいですよね、やっぱり。
煽られる人があんまいませんけどね。
そうですね。まあ、大概どっちでもいいかなっていう感じですもんね。
日本ではね。
はいはいはい。
まあ、そんな、あれですけど、新年の、はい、新年、まあ、これ、まあ、明けましたけれども、
はいはい、
なんか新年っていうと、なんかこう、まあまあ伝統的なことっていっぱいあるじゃないですか。
はいはい、
まあ、お正月だな、みたいな。
まあ、そんなものの塊ですよね。
予定調和的なものがあるじゃないですか。
うんうんうん。
駅伝を妙にやってますよね。
はいはい、はい。
正月っていうと、たくさん、うん。
毎日やってますよ。
あれも、どうなんですかね。
あ、
今後、人間じゃなくてもいいんじゃないかとかなるかもしれない。
ああ。だからその、オリパラみたいに言うじゃないですか。
うんうんうん。
で、パラの方も頑張ってますよっても最近すごい強いですけど、
うん。
別に駅伝だって、
そうそうそう。その
機械化部門があったらいいわけですよね。
いいと思うんだよ。
ね。
だからロボットコンテスト的な駅伝があ
って。はいはいはいはいはい。
ひたすらロボットが。
ロボコン的なやつもいいですね。
いいんじゃないですか、あの、ロボットが箱根の山を登るとか結構面白いじゃないですか。ウィーンみたいな、なんか。
キャタピラですよね。
うん。ね、あとはその、まあ、AI 搭載のなんかさ、
はいはいはい、
ロボットが、
はい、
タスなんかいいじゃないですか、走るとか。
タスキを渡すわけですよね。
うんうん、うん。
はい、
まあ。タスキは USB なんですけど、ね、差し替えるっていう。
ああ。
で、タスキが無念、ね、タスキが到達しませんでしたっていうと、
係、
はい、から仮の USB を刺されるっていう。仮のデータが入ってるやつを。
はいはい。
前走者のデータが入っていないやつを。
いないやつね。
はい、刺されちゃって、
はい。こっからスタートしたっていう空っぽのデータしか入ってないやつが渡されるわけです、ね。
残念。
はいはい。データの引き継ぎができない。いかにそのロボ対ロボで USB を上下間違えずに刺すかっていうのがポイントですよね。
そうね。
そう
ですね。あくまで物理データにこだわってます、これ
は。そうそうそうそう。
はい、
タスキのメタファーですからね。
そうなんです。
そこ繋いでいかないとダメですよ。
感動するのかね、これ
。いやいや、だって。駅伝だって本当裏側はその膨大な IT によって成り立ってるわけですよ、今や。
まあまあ、そうか、そうかもしれない。
大抵の物語の裏には IT ですよ。
そうか。
そしてその裏に USB があるんですから。
そうね。クラウドはちょっとあの、ハッキングされると怖いみたいな、
ね。怖いですからね。
やはり USB だ、みたいな。
物理ですよね、やっぱりね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。